はい、ありがとうございます。私たちが、まあ、特に私がと言ってるんでしょうかね、また教会もそうなんだと思いますが、混乱に陥ったり、または正しい方向からこう逸れてしまったり、また私自身の生活の中でいろんなバタバタとしてこう私の心がこう混乱してしまう、そういう時一体何が問題なのかな。今日日中学校でお話した時に、あなたの一番大切なものは何ですかって聞かれたらドキッとしました。私何だろうと10秒で考えなきゃいけないんですけど、でもその時に改めて考えさせられました。私たちどうでしょう、一番大切にしているものは一体何なんだろう。どうです、改めて10秒ありませんが考えてみたいと思うんです。単純な質問ですが、非常に大切な問いかけだと思いました。で、コリントという町にある教会のには非常にいろんな混乱が起こりました。どんな混乱かと言いますと、それは私は誰かの不安である、私は誰かにつきますっていう分派というふうに言います。それが起こりました。まあ家の中では私はお父さんにつく、お母さんにつく、おじいちゃんにつく、おばあちゃんにつくっていうような形にもなるかもしれません。そういう混乱が一つの教会の中で起こりました。それだけではありません。もっとクリスチャンとして恥ずかしいような不貧困が行われました。とてもこう聖書を見ますと、クリスチャンでない人たちでもしないような不道徳なことが行われました。そしてさらに教会の中で起こったことは何かと言いますと、傲慢さというんでしょうか、自分は偉い、あのことも知ってる、このことも知っている。コリントはね、ギリシャの文化の中にありまして、非常に文化人っていうのが非常にこう尊ばれたわけです。知識が持ってるってことがすごく偉いかのごとく言いました。で、そういう問題があって、それが信仰にまで及びました。私はいろんなこと知ってます、偶像の神様なんかいません、だからいいんです何やったって、というふうに誇る人もいれば、そうでない人もいます。非常に良心のこう鋭い人って言うんでしょうか、よく言えばね、気にする人は、あ、これを食べちゃったらいけないのかな、あの偶像に市場で売られているあの肉を食べたらまずいかな、非常に気にする人がいました。そうすると知識のある人は、そんなバカなことでなんで気にしてるんだというふうにバカにするということが起こりました。そしてさらにはそこから始まりまして、人をこう差別する、裁き合う、批判し合うということが起こりました。で、教会は非常に混乱したようです。また威厳というこの世の普通の人の言葉ではない天国の言葉だって言って、わけのわからないことを言う人たちがこう威張っていました。こんな混乱が起こってきた理由は何なのかというと、パウロは第一コリントの中の15章でイエス様の復活のことについて話しています。イエス様が復活したっていうことは聖書が言っている通りなんだと。で、それが本当に信じられないところからコリントの教会の混乱っていうのが起こっているというふうにまとめています。そして第二の手紙を書きます。パウロはこの第二の手紙で、第一の手紙で原因をきちんと指し示しましたけれども、第二の手紙ではさらに、じゃあどうしたらいいのか、ね、どうしたらいいのか、何が大切なのか。私たちは問題がありますと、はい、ここが悪い、あそこが悪い、ここが悪い、こういうふうにしたから、だから言ったじゃないっていうふうな指摘の仕方をしますが、パウロはコリントの第二の手紙の中でどうしたらいいのかを指し示します。これはとても大切な点だと思います。それが復活と非常に関わるんですね。イエス・キリストが蘇ったということを信ずる信仰を持って生きるってどういうことなのかっていうことを第二のコリントの手紙の中で書いているんです。 で、私たちはこのもっと平たく言うと、クリスチャンライフ、復活信仰に生きるってどういうことなのっていうことだと思います。イエス様がよみがえった、十字架についてね、そして墓に入れられて3日目によみがえった、それを信じるってどういう生き方をすることなのか、信じて生きるってどういうことなのということが、ここのコリントの手紙の中に書かれているその一部なんですが、4章の16節から、実は先ほどの5章の10節まで読んでいただきました。で、この中で共通して言えることは、このパウロはどうしたらいいのかって言った時に、どう生きるのかということ、クリスチャンがイエス様が蘇ったということを信じるってどう生きることなのということを示すために、実は信じて生きるってこういう望みを持ってるんです、こんな素晴らしい期待があるんです、希望があるんです、というふうに示してるんです。じゃあクリスチャンでない人とクリスチャンとの違いを示すために、この対比表現っていうのは対比するんです。比較じゃなくて対比です。イエス様の座よみがえった、生き返ったということを信じて生きるっていうことは、私たちにはどういう望みがあって、それを信じてない人っていうのはどういうふうになるのかということをここで言っています。ですから救われたクリスチャンの祝福って何か、これが4章の16節からずっと5章の10節まで比較しながら言っています。で、それを見ていきたい。ですから4章の16節はちょっとお読みしますね。16節から18、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の永遠をもたら、栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。と、こういうふうに言っています。ここで私たちは勇気を失いませんって言っています。この勇気を失わないってどんなことですか。特にね、ここでは生きることにって言ったらいいと思います。生きていくのに勇気を失いません。生きることに私たちは疲れている人が多いように思います。そしてまた悪を退けること、善を下に従うこと、これは非常に勇気がいる。コリントの教会の中で間違った教え、それを違うよ、こういうふうにキリスト者って生きるんだよっていうふうに教えるのに、これはとても勇気があります。私たちは日本という国で年間3万人以上の自死者がいるというふうに聞きます。いろんな理由があるでしょう。病、貧しさ、また心のいろんな悩み、葛藤、いろんなところから来るのかもしれません。しかしそれほどまでに私たちは今この時代に生きるっていうことには大変な、実は力がいるようです。そこでパウロは言うんです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされます。さあ、ここで対比表が使われてますよね。内なる人と外なる人というふうな表現を使ってます。つまりこの地上生活をしている現在の肉体、これ外なる人、そして罪と弱さに翻弄されている古い人間性、これも外なる人。じゃあ内なる人という意味は何かというと、イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わったがゆえに与えられている生き方、魂の新しくされている姿、これを実は内なる人というふうに言います。ということはここにありますね。そしてさらに言います。その外なる人は何ですか。 この衰えてもと言います。内なる人は新たにされる。またこれも対比が使われてますよね。衰えるってことと新たにされる、日々新たにされる。ですから外なる人、つまりこの肉体、そしてイエス様を信ずる前の心、これは外なる人、これは日々衰えていく。つまり様々な困難の中で、または自分の罪深さの中で非常に苦しみ、そしてまたそれは私たちはそのためにこの肉体も衰え、そして様々なその精神的な、また知識にもおいてもそうですけれども、古くなっていきます。気落ちするようなことがあります。そしてがっかりさせられることも日々あります。そういったものは日々衰えていく。でも新たにされているものがある。それイエス様を信じて救われていない人、魂が新しくされていない人はそれだけなんです。それでおしまい。でもイエス様を信じている人は内なる人、つまり聖霊なる神様、私たちの中に住んでくださって、私たちの心を、実は魂を新しくしてくださっている。その内なる人はそれとは逆なんです。日々新たにされる、つまり日々成長していくっていうことなんです。いろんな痛みや苦しみ、また肉体が衰えて今までやれたことができなくなってくる、こういったことが起こってくるんですけれども、その反面、イエス様によって新しくされた私たちの心、魂はそれを通して成長していく。これは別の言い方をすると、信仰者として深みのある人生って言い方をしてもいいんでしょうかね。それを送ることができる、この深みのある人間に変えられていくというふうに言ったらいいんでしょうか。パウロはそのように告白しています。新たにされていくと、こういうことが起こると告白して、救われているってことの素晴らしさを言います。で、なぜそのことが起こるのか、じゃあなぜ私たちは勇気を失わなくて済むのかと言いますと、17節です。この外なる人、イエス様を信じなかった時の人、信じない人たちは肉体が衰え、そしてまたいろんな心の痛み、傷を受けますと、それでもうどうしようもなくなってしまう。あとどれだけ我慢できるかという人生になってしまいますけれども、イエス様を信じて新しくされた魂はそれを通して成長していく、新たにされていく。先ほど言いました。だから私たちは勇気を失わない。で、そのさらにその成長させられていくことによって、17節です。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです、というふうに言っています。ここもこの対比していますね。今の時の軽い困難というふうに言います。パウロは勇気を失いませんって言っているんです。つまりこの生きていくっていうことはとっても大変なことね。だけどパウロはそのことを今の時の軽い患難ってこういうふうに言うんです。パウロは実はたくさんの迫害を受けました。もう死ぬほどの経験っていうのは何度もしました。鞭打たれたことも何度もありました。牢屋に入れられたことも何度もありました。飢えるということも起こりました。また伝道旅行に行って船で旅行した時に遭難もしました。そういう様々な経験をしました。それだけじゃないんです。教会に行って説教してもバカにされました。ああパウロ、どうもパウロ伝説だよ。だけどパウロ自体背が小さくてハゲてたって、何みっともないって、で話す言葉もどうも力がないようにも思えた。だからね、バカにされたようです。だからコリントの教会に行ってもパウロの言ってること、あれは大したことない というふうにパウロの手紙もちゃんと受け止められなかったことがありました。ですからクリスチャンでない人から迫害を受け、そして伝道のために自然の災害も受けました。じゃあ教会の中でも馬鹿にされた、そんなことが起こりました。もう本当に辛いことだろうと思います。でもパウロはそれらに対して言うんです。今の時の軽い感なんて言ってるんです。そういうことは今の時の軽い感なんだというふうに言うんです。なぜ今のそんな、私なんかもうそれだったらもう大変なことです。だけれどもそれらは軽い感なんだというふうにパウロは言い切るんです。なぜそう言えるかっていうと、次に言っています。これ比較ですね。計り知れない重い永遠の栄光がある、とこういうふうにパウロは言います。この今の苦しみ、痛み、困難というのは後に与えられる、ね、栄光、しかも重いという表現をしています。軽いに対して重いという表現を使ったんですね。とっても大切、決して無視できない、そういうこの栄光に変えられていくんだ。それだけで終わらないっていうんです。私たちの人生って苦しんで苦しんで辛い思いをして、そして私の人生何だったんだろうというふうな一生を終わることはないっていうんです。キリスト教はそれだけで終わってしまう人生は絶対にない。栄光に変えられる、その苦しみや痛み決して無駄にならないっていうんです。今私たちはもう生きてるのも辛いくらい嫌なことっていうのたくさんあるかもしれません。これから若い、ね、人たち、子供たちはこれからもいろんな経験するかもしれません。子供たちだけじゃないですけど、でもね、覚えてください。どんなに辛くても苦しくんでも大変でもそれだけで終わらない。イエス・キリストを信じている人はそれが逆にそれをもってさらに別の言い方をすると内なる人が成長する材料になるし、また重い栄光に変えられていく。こういうふうに言って、これがね、復活の、イエス・キリストの復活を信じているクリスチャンに与えられた希望なんです。約束なんです。このように言います。ですから今の時のいろんな経験は軽い患難とパウロは言うわけであります。そしてさらに言います。なぜそんな風に言うことができるのか、復活信仰って何なのかっていうとね、そうなんですね。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。あのイエス様が復活されてお弟子さんたちに現れましたよね。その時にトマスという人物の話をご存知だと思います。トマスは復活されたイエス様がと最初お会いすることできませんでした。会えませんでした。だからトマスは信じなかったんです。お弟子さんたちがイエス様復活したんだと言ったけれども信じなかったんです。でもその一週間後にもう一度トマスがいるところにイエス様が現れて何と言われました。あなたは見て信じたのですか、見ないで信じるものは幸いですというふうに言いました。信仰っていうのは実は信ずる、復活の信仰っていうのは、私たちは復活のキリストを今目の前に見ていません。でもあの復活したキリストにお会いしたあのトマスというお弟子さんに対して、疑い深いトマスというお弟子さんに対して言ったんです。見ないで信ずるものは幸いだ。信仰というのは約束に基づいてそれを信じてやる。その時に実は今の患難は軽いものと思えるんです。そして後に来る栄光を待ち望むことができる。ですか。私たちが今の痛みや苦しみに耐えるのはまだ見ていない神様の約束、将来。それを信ずる信仰によって、 実は今の苦しみは軽いものとなる。やっぱり将来を期待し待ち望む、これが見えないものを信ずる、つまり復活を信ずるということは、まだ来ていないイエス様のあのもう一度来られるという、復活されたイエス様がもう一度来られて、そして裁かれるという、その裁きについて五章の十節で言っていますよね。こう言ってます。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです、というふうに言っています。全てのことにおいて神様は分かって報いてくださる。これはまだ来ていないことです。でも私たちはイエス・キリストが復活したという、今私たちは見ていないけれども、お弟子さんたちが証言したその出来事を信じています。ですからもう一度イエス様が来られて全てのことを裁かれるって言った、そのまだ来ていないことってのはまだ見ていないことなんです。それを信じている、それが実は復活を信ずる信仰という意味であります。それを信じて生きるのがキリスト者生活で、そうすると私たちの生きていくというもう方向、目標はスッと見えるでしょう。何ですか？もう一度来られるキリスト、良いことも悪いことについても全てを知って裁かれるそのお方の前に、私はどう生きるのかっていう、そこにスッと焦点が絞られるんですよ。そうすると言ってるんでしょ、今とても私たちは、ある人は惨めで大変な生活をしているかもしれません。またある人は普通の生活をし、またある人はなかなか理解してもらえないというジレンマの中にいらっしゃるかもしれません。またある人は隠れた奉仕の中で喜びを持っているかもしれません。またまたある人は、私は伝道者になりたいと思っている人がいるかもしれません。そして神様のために働きたい、でもまだその気持ちはあるけれども、でもまだ人には言えない、でも私は神様の前にこれほどのことを、神様を大切にし神様を愛して信じているんだ、でもなかなかそのことが分かってもらえないという悩みの中にいらっしゃる人もいるかもしれません。でも覚えてください、言ってるんです、このパウロは言うわけです。キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。よく全部ご存知だということです。しかも面白いんですよ、ここで言い方。いいですか？キリストの裁きの座って言ってるんです。面白いと思いません？キリストは私たちを神様の前に取り除いてくださるお方っていうのを言うじゃないですか。だけどここ見てください。パウロは言うんです。裁判官もキリストなんです。つまり私たちを取りなし、そして守って弁護してくださる方が裁判官だっていうんです。どうです？裁判官が私たちの弁護人、そしたら私たちが神様の前に犯してきた罪、それらは私が、裁判官自身が、私がこの人の罪のために身代わりとなってもう死んで刑罰を受けたんですから、これはこの人のこの罪はもう終わったんです、言われるんでしょう。そしたらキリストの裁きの座って言ったらば、完全に私たちの罪については許されているゆえに、上でって言うんです。その上で私たちは神様の前に、許しという前提の上で、神様は私たちの隠れたところも、ね、人々には評価されない神様への思いも全部分かって、そして報いてくださる。この報いてくださるってのは、すべて私たちのあらゆることをすべてご存知っていう意味です。私たちは人に理解してもらえない、または人に前に隠されていることであっても、すべてそれを神様はご存知である。そしてそれに対して報いを受け もしかしたら、うん、逆に神様の前に喜ばれないことをしてしまったかもしれません。でもそれも神様ご存知です。でもその時に覚えてください。先ほど言いました、裁きの座に就かれているのがキリストです。私を守ってくださる、弁護してくださる方が裁きの座にあります。そうすると私たちに罪に対してはどうですか、この罪は許されているとキリストは言われるんです。そうすると私たちにとってどうでしょう、まさに神様の裁きの座の前に出た時に私たちはそのことを五章の三節でこういうふうに言います。パウロはこういうふうに言うんですね。五章の三節で、それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。それを着るっていうのはこの二節で、その前に私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。はい、ここでもパウロは言ってますね。地上の幕屋と天の家っていう言い方をしています。区別をしています。ということは地上の幕屋、この古き人ですよね、外なる人、これはこの地上を生きていくときに必要です。そしてそれの中に生きています。でもそれはやがてそこから私たちは脱ぎ捨てて、キリストのその贖いの素晴らしい栄光に富んだ家に住むことができる。つまりそれを幕屋で着るという言い方をします。つまり全て許されたものとしての家に住むことができる、そのように覆ってくださるということなんです。ですからキリストの裁きの座の前に行った時にもうキリストの十字架の贖いという全ての罪許されて義とされたというその着物を着るんです。神様、イエス様の裁きの前に出た時に私たちはもう裸でいることはない、つまり罪の汚れたまんまの状態ではないということです。キリストの贖いという栄光に富んだ永遠の命の家を着る者、そこに住む者としての立場で裸じゃないよ、もう罪で汚れたまんまを神様のイエス様の前に出て見せるわけではないよって言ってるんです。そうならばどうでしょう、それだったならば私たちは天にある永遠の命に早く入りたいとある人は思うかもしれません。この地上生活で本当に苦しい生活をするならば早くこの幕屋を脱ぎたい、つまり早く死んでしまいたいとクリスチャンは思うんでしょうか。だって天国にそんな素晴らしいところが約束されていて、そしてね、永遠の命の家に入れられているものとして裸じゃないんです。神様の裁きの前に出てもキリストの贖いという本当に義とされたその服を着て、そしてイエス様の前に出るんです。そしたら絶対に裁かれないんです。栄光に富んだ体に変えられていくんです。そしたらば早くこの幕屋を脱ぎたいと4節で言います。ある人は言うかもしれません。確かに言ってるんです。この幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいてます。この外なる人ですよね。この地上の幕屋です。今生きてるってことです。このことは非常に辛いことが起こる。ならば早く天国に行って栄光の永遠の命に入った方が楽じゃないか。そう思うかもしれない。実際にパウロの生涯を考えるとそう思っても仕方がないだろうなと思うくらいに多くの困難があります。でもそれは軽いというふうに言えたということはそういう希望があるからです。永遠の命のね、救いの希望があるからです。でもそれでもです。じゃあ希望があるならば余計今の苦しみから脱出したいと思って死を選ぶ、願うということが起こってくるんじゃないかというふうに 反対する人がいたんでしょうね、パウロのこの主張に対して。そんなに天国っていうところがいいところで、確かに栄光に変えられて神様の裁きを受けないというならば、今そんな苦労して生きているよりもよっぽどそっちの方が楽じゃないかというふうに、パウロのこの福音の話に対して、救いに対して、そういうふうに批判する人がいたのかもしれませんね。だから言うんです、確かにこの幕やこの肉体を持ってこの地上生活にいる、生きてるってことは大変なのかもしれない。そして確かにうめいていますと言っていますから、苦しむ、それはこの幕屋を脱ぎたいと思うか、でもパウロは言うんです、でもクリスチャンはただ単に天国行きたい、今苦しいからそこから逃げたいっていう意味で脱ぎたいと思っているわけじゃない、キリストのもとに早く行きたいと思っているわけではないというふうに言っています。それはかえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためです。私たちはこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。だから私たちは苦しいから、辛いから、早くここから逃れたいから、だから早く天国行きたいっていうふうにパウロは思っているわけではないって言った。多くの場合に私たちが死を願うときに、今の苦しみや悲しみ、辛さから逃れるために早く死にたい、死んだらもう悩まずに済むからいいんじゃないかというふうに言って死を願う人がいる。でもクリスチャンの場合そうじゃないって言ってるんです。それは今与えられている約束がとっても素晴らしいので、どっちがいいって言われたらば、やっぱり天国がいいって言う。だから早くそっちに行きたい、つまりイエス様のところ、大好きなイエス様のところ、自分を救ってくださったイエス様のところに行って会いたいっていう気持ちがある。で、これはこのこと自体は間違いではないわけです。ですからパウロもそのことを言っています。そしてそれが確かだということを五節で、御霊が保証してくださっている、御霊を与えてくださった、このように天の祝福に預かれるようにしてくださった神様が、御霊なる神様を私たちのうちに与えてくださって、それも保証してくださっている。ですから確かです。ですから6節を見ますと言っていますよね。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。そして8節にもこういうふうに言っていますね。私たちはいつも心強いのです。だからいいですか、この地上でどんなに苦しい状態にあったとしても、私たちにはそういう素晴らしい約束がある、確かな天国の約束があるので、今この地上においても私たちは勇気を失いません、心強くいられますと言ってるんです。一人でほっとかれない、御霊なる神様がはっきりと私たちの先については確保してくださってるし、はっきりとその約束してくださっている。だから焦ることない。だからその約束が、素晴らしい褒美がもらえることが分かってるので、今のこの地上生活においても私たちはこの勇気を失うことなく、いつも心強くいられる。そうですよね。はい、天国行けるって約束あるんです。今どんなに辛くても、また早く天国行きたいと思ったとしても、それは逃げていくものではないので、確かなものなので、今その約束に基づいて今頑張れるというふうにパウロは言うわけですね。私も本当にそこのところで、コリントの中で、第一の手紙の中でパウロ言ってます。その時には顔と顔とを合わせてキリストにお会いするというふうに言っています。その約束があるんです。それは決してなくなってしまうものではありません。ですから私たちは今この地上生活の中でどう生きていくのかというと、はっきりと 天の御国を目指して、そして全てのことをご存知の神様の前に喜ばれる歩みをしたい、そのことが私には確かにもうあるんだ、その目標があるんだ、だからその約束は確かなんだから、今の時を私たちは無駄に過ごす必要はない、過ごしてはならない。私たちを命がけで守り弁護してくださったお方の前に立つんです。だから今私たちはどんな小さなことであっても、その人生において、つまり生きるにしても死ぬにしても、いつも主を喜び、主に喜ばれるように歩みたい、そしてそういう歩みを持ってイエス様にお会いしたい。お会いすることは確かなんですから、どういう状態でイエス様にお会いするのか、そこが大切な点ではないでしょうか。それを目指して、それを問いかけていくのが実はクリスチャン生活というふうに言えるように思われます。このようにこのパウロはさまざまな試練の中で、今生きているのもキリスト、そして死ぬのもまたキリストのためなんです。そうするとね、私たちのその一生っていうのはどうもどういうふうに生きてどんな状態かではなくて、ね、つまり豊かで金持ちの人生を送るかだとか、貧しい人生を送るかとか、また有名になるとかならないとかではなくて、神様がこの地上に置いておられる限り、必ずそこには意味があるということ、今わからなくてもです、神様が取られるまで約束を待ち望んで今生きていく、このことが主に喜ばれる生き方ということです。ですから10節で、この善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるのです。どんな人生であっても、そこに神様が置かれているんだということをぜひ覚えていかなければならない、そのことを私たちに教えているところであります。そして最後に、私はキリスト者の人生というものをどんなふうにこう聖書の中でまとめているかなと言いますと、ヨハネ第一、ここだけ開いてください。ヨハネという弟子はヨハネ第一の手紙の中でこういうふうに言っています。良いことについても悪いことについても、私たちのしたことは全部神様に覚えられます。そして悪いことについては神様もあがなってくださっています。しかし私たちキリスト者っていうのは、じゃあその神様の前にお会いする、神様とお会いするという、お目見えするという、その目標のもとに、ヨハネは第一ヨハネの2章の28節でこう言っています。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のとき、見舞いで恥じることのない、恥じるということのないためです。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。特にこう言ってます、キリストのうちにとどまっていなさいという勧めです。キリストのうちにとどまっているならば、その働きはどのような働きであろうと、決して神の報いから外れることはないと言っています。あるものは牧師として、あるものは伝道者として、あるものは一信徒として、あるものは主婦として、あるものは労働者として、あるものは人々に仕える奉仕者として、そういう働きをしながら、実はキリストに仕えているんだ、その歩みが すべてを覚えておられる。そのキリストにお会いする。私たちはどうでしょう。本当に神様の前にもう一度、私が一番大切にしているものは何なんだろうか。目に見えてはいないけれども、イエス様が約束、復活のイエス様が約束してくださったその約束を一番大切にしているだろうか。そこのところにきちんと目を与えたならばどうでしょう。私たちはあらゆる困難から、混乱から整理されて、しっかりと道筋を迷うことないのではないでしょうか。復活信仰を生きるっていうのは、そのように混乱から私たちをもう一度はっきりとどこを目標にして生きるのかを教えてくれる。キリストのうちにとどまり続ける歩みのことを言うのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、コリントの教会は本当にさまざまな混乱とまた罪の中にあった教会であると聞いております。私たちも同じように罪を犯し、また弱さのゆえに人を傷つけ、また傷つけられ、様々な痛みの中で早くここから逃れたいと願ってしまう、そんな弱いものでございます。しかし主よ、あなたは私たちに素晴らしい約束を、確かなる約束をお与えくださいました。まだ手にしておりません。でも確かに与えてくださり、そして私たちの心の内にある、また実際に隠れたことにおいても、良きことについても、悪しきことについても、一切をご存知の主が報いてくださるとございます。その確かなる約束に基づいて、今この地上に私たちは使わされています。どうぞ主よ、あなたが召してくださるその時まで、その約束を本当に信頼し、その約束のゆえに、勇気を失うことなく歩む歩みでありますように。どうぞ復活のキリストに目を留め、復活のキリストが私に約束してくださった永遠の住まい、そこに焦点をしっかりと定めて、それに向かって今生きていくことができるように、復活の主を信ずるというその幸いな歩みを、どうぞこの地上にあって証しする歩みをさせてくださいますように、励まし力づけてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。